彼女たちと共
にです。私が、青年の時にですね、この超強派のですね、強派を超えた集会がたくさんありまして、毎回ですね、集会の時にですね、ハレルヤを、ハレルヤを皆さんで、ね、もう1000人とか2000人の方ですね、本当にそのことをですね、褒めいただいたことをですね、思い出します。そのですね、本当に私たちが、向かうですね、神様によって招かれる天の御国は、先ほどのような賛美に溢れている。ね、本当にそういうことを思います。皆さん、賛美溢れ、あれがずっと続くのって疲れたと思わないかね。そういう感覚がもうなくなってますから。ね、ね、苦しいもやりもですね、死もないわけですから。今の私の感覚がそば続くわけじゃありませんね。意識はありますが、ただひたすら神様と共に行こうことを喜びとするようなものに変えられている。これを栄光の体と主は言われています。今日ですね、私たちはですね、この復活の感謝ですね。毎週毎週の日曜日は復活の感謝の礼拝です。でもですね、この今日は特にそのことを覚えて、主にですね、礼拝を捧げたいと願っております。今日ですね、御言葉をですね、もう一度ですね、見ていただきたいと思いますが、ルカの福音書です。24章に。これはですね、4つの福音書すべてにこの十字架と復活の出来事は記されています。特にルカはですね、医者でもありましたから、克明にですね、そのことを記している、福音書と言われます。今日私と覚えましょう。まず、第一番目ですね、神を見よということです。皆さんはどこを見られてますか？一節から四節にこうあります。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると、石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。そのため、途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。ここにですね、三度見よという言葉が繰り返されています。見ると、そして見当たる、そして見よということですね。皆さんはこの一週間、どこに目線が行っていたでしょうか？ね、ここにですね、イエス様と出会って、もうすでに救われた人もいるでしょうし、今日初めてこのですね、聖書の話を聞く人もいるでしょう。私はですね、何かを見ているんですよ。実際じっと見ていることだけじゃなくて、何かを見て生きているんですね。つまり何かを土台にと言った方がいいでしょうか。ある人によれば、ね、自分自身というのが多いでしょう。ね、そしてまたある人はお金が全て、ね、また地位を、そして名誉、そして誰か、信頼のおける人、何かを土台にしているわけですが、で私はですね、そのような土台にするものが必ずあるはずですね。でもそういった土台は、すべてイエス様は脆いものだと言われました。揺らぐもの、ね。自分ほど揺らぐものがないというのは自分がよくわかってますよね。また地位とか名誉、そういったものもいつかなくなる時が来るわけですね。そしてお金はもちろんそうです。確固たる土台を求めているものですが、その土台をもっともっと求め続けて、いつもいつもそういう意味で不安な状態。多くのですね、人々はそういう状況ではないでしょうか。かつての私も高校生の2年生になる班のキャンプまでは、ね、焼きそばを食べるまでは、私焼きそば食べてですね、教会に連れて行かれたんです。焼きそば食べてた。焼きそばがあるから教会議員が出られたんですよ。まあだからですね、放送のチャペルは、焼きそばは聖なる食べ物というふうに、勝手に言ってますが、今日も焼きそば出るんですよね。皆さんどう食してくださいね。私は焼きそばパーティー100円で食べ放題っていうのに連れて行ったんですが、焼きそばを食べて、初めてですね、福音に触れたんですね。皆さんもですね、何かのきっかけで、イエス様と出会われた。それぞれ違うわけですが、今日もですね、何かのきっかけでここに身を置かれている方が初めておられることは幸いですよね。でもその私たち、各言う私は、本当にですね、何を信じていけばいいのか。でも強制を張ってですね、俺は大丈夫だみたいな感じで。でも一番自分が不安だったんですよね。特に、人はどこから来て、なぜ生きて、なぜ勉強して、なぜ仕事して、死んだらどうなるのかということをですね、人生三つの最大の問いを持ち続けていたのを本当に思い出すわけですね。と同時にですね、イエス様と出会っている人ももしかしたら本当にですね、不安の中にあって、この聖書に書いてあるような生き生きした、先ほどのような賛美、本当にですね、主に向かって生き生き、こう、喜びを、こう持ちますよね。でも、喜びよりも、なんか、さっき言ったように、ちょっとしんどいなとかですね、ついていけへんなとかですね、そういう思い。もちろんですね、センスの好みはありますが、このなんか、内から湧き上がらないものがずっとあるっていう人が、ひょっとしたらおられるかもしれません。どうでしょうか？でも皆さんですね、そういう 人であったらダメと言ってるわけじゃないことはですね、間違いなく言ってくださいね。そういう自分の今の状態だということを知ることが大事なんですよ。ね。だからば、私たちが神様に向かわせまいとする働きがあるからですよ。吠えたぎる死のように食い尽くせき者を探し回っているサタンが、私たちがですね、イエス様の方に神様の誠の神様に向くことを嫌がっている存在があるんですね。だから今世界中でですね、3分の1の人々は復活感謝礼を下げていますが、同時に必死でですね、もう足を引きずって、ね、足を引っ張っている存在があるんです。ちょっと見てください、皆さん。見えましたか？見えましたか？ちょっと。いや、ほんとそうなんですよ。ね。あなた方の敵である悪魔かって聖書はね、イエス様はっきり言われました。だから私たちの敵は人ではないんですよ。その背後に働いている空中の支配者、悪しき霊、サタンだともう明確にイエス様言われているので、そのことも私は見据えたいんですね。でも大丈夫です。2000年前に。イエス様は、私の身代わりに十字架に貼り付けあって、聖書前のあの無ごたらしい、なんでそこまで無ごたらしい刑を受けるんですか？思いますよね。それは私たちの罪がそれほどひどいからです。だから、あの無ごたらしい血を流して、洗い流して、そして墓に葬られて、そして、それで終わりではありませんよね。それで終わったらですね、ああ、偉人な、偉大な人だったなんて終わるわけですよ。他のいわゆる三大聖人と変わらないんですよ。みんな死んで終わってますよね。儒教を始めた孔子もしっかりです。マホメトもそう。釈迦もそうです。みんなそうです。でも、唯一この世界中で歴史の中でただ一人死に打ち勝って復活した方は、お一人、イエス、キリスト様だけなんですよ。
ねえ。
だからですね、だから、私は死んだ方を礼拝しているわけではないんです。ユダヤ人の方でイエス様を信じた人は、私と同じように神様を礼拝しますよね。ユダヤ人の方というのはですね、死んだ人は拝まないんですよ。生きておられる神だけを礼拝するんですね。だからそれも一つの印ですよね。イエス様、生きておられるから、生きておられるから、私は礼拝するわけです。ですから先ほど申し上げたような、ね、そういうような内からなかなか分けるものがないと、そのように感じ続けている、また時々感じる信仰者の方もおられるかもしれません。ですから、そういうあなたに対して、そして今日は新しく来た人に対して主は言われます。私は生きていますと。今ここにおられる。信じますか皆さん。そうです。ここをですね、私たちは信じる上にクリスチャンと呼ばれるわけですよ。キリスト者という意味です。キリストのものという意味です。死んだ人のものではないんですよ。生きておられる新たな命を体験することができる。それに招かれたものをクリスチャンと呼ぶんです。復活の事実。これ皆さんですね、事実ですから。で、信じるといえばですね、なんかこうあるかないかわからないものを私は信じますけども、あなたは信じませんというものですよね。でも、私たちはこの事実を受け入れるということですよ。事実は信じるというよりも受け入れることでしょ。だからね、丁寧に言って信じ受け入れるってよく言いますよね。でも受け入れの方が私はお家とか高いと思いますね。皆さんどうでしょうか。2000年前になされたこのイエス様のは実は人物というのはもう多くの人はもう認めるでしょう。まあ時々いやあれは架空の人物だという人は時々いますが、もうあらゆる文献がですね、もうそのことを示してますよね。そして3日目に復活されたということも実は当時の歴史家がおられるんです。有名な方がその文献にも記されていますから、本当だと本当かなと思ったら皆さん図書館で調べてくださったりですね、はい、つまり聖書だけじゃないんですよ。多くのですね、そういう歴史家たちもそのことを証言しているということを覚えたい。その神を見よと呼ばれています。ここにですね、1節から4節読みましたように、まず週の初めの日に彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来たとありますね。私はここでもう一度思いますよね。弟子たちどないしたんやと。ねえ、思いません？あんだけペトロは勇ましいことを言ったあのペトロはどこ行ったんやと。ねえ、12人どこ行ったんや、どこ行ったんですか皆さん。ねえ、聖書を見ると、ヨハネの福音書を見ると、戸を閉めてエルサレムのある一室に閉じこもっていたんですよね。真っ暗なところで、ブルブルと震えていたんでしょう。あ、今度は僕らが殺されると。つまりですね、隠れていたわけですよ。一方で、彼女たち、つまり女性の弟子たちですね、名前書いてありますよね、10節に。マグダのマリアとか、ヨハンナ、ヤコブの母マリアとか、多くの女性の弟子たち、ここからわかりますよね、2000年前から座ったんですね。肝玉が座っている。やっぱり女性、肝玉母さんって言いますよね、肝玉お弟子さんでしょうか。もうここからわかりますよね。皆さんですね、 墓に行った理由は、香料を持ってたりますよね。当時はですね、泣き殻にですね、丁寧にですね、この油を塗って埋葬するっていうことが、いわゆる位の高い人に対してそうすることが通常だったんです。でもですね、この金曜日、つまり安息日までもう時間がなかったので、その時間がなかったんですよ。だから安息日のルールに従ってしっかりと土曜日は何もしない日として、週の初めの日、つまり3日目安息日を明ける、その早い時間に彼女たちは行ったんですよね。何が起こるかわからないわけですよね。読んだらわかりますが、マタイの福音書には、ね、最初たちが、まあ、イエス様が3日目に蘇るというふうに言っていたから、もしね、そういうことをこう画策して、例えば盗み出したとかね、そういうことをしてしまったら、もっとですね、先導、ね、民衆が惑わされるから、万兵教護ということで、万兵もう数千人単位だと言われてますね、をつけて封印したって書いてありますね。そういうですね、いわゆる危険なところに、女性たちは、勇ましく、考慮を持って行ったわけですよ。皆さんどうですか？うん、私もそれって言う人おられますか？ねえ、でもね、本当にすごいなと思いますよね。弟子たち本当にね、ブルブル震えてる時にですよ。そしてその時に見たのが、はい、2節見ましょうか。3、はい。見ると、石が墓から脇に転がされていたそうです。見たのがまずですね、石が、この、墓から脇に転がされていたということなんですよね。当時の墓はですね、こんな感じだったんですね。これ、まあ、実際こんな感じだったんですね。こう、岩をくり抜いて、転がしたこのですね、扉をですね、ぐっとこうですね、閉めて、そして封印していたんですね。封印が外れたらなんか盗み出したということがわかるからです。で、こういうところ、しっかり、でもこういうふうに脇に転がされていたわけですよ。まあ、こういう状況を見たんでしょう、女性たちは。で、そこで中に入ると、イエスの体は見当たらなかったんですよ。まず、中を見てですね、当然彼女たちは、ね、この痛ましいね、亡骸が、そこにあるというふうに、まあ、ある意味で確信していったわけですよ。だから、油持っていたんですよね。でも、そこになかったんです。亡骸が。で、彼女たちどうしたでしょうか？彼女たちが取った行動は、4節、皆さんに言いましょうか。3、はい。そのため、途方に暮れていると、そうですね、はい。途方に暮れたんですよ。うわぁ、油出ないって。皆さんどう思いますでしょうか？まあ、それはそうやろうと思います。でもですね、これが大きな意味があるんですよ。途方に暮れた。つまりイエス様が死なれたことで悲しみに暮れていた彼女たちは、墓にイエス様の体がないという目で見た事実を、自分の頭の中でどういうふうに整理すればいいかわからなくなっていたんですよね。まずですね、この箱のこの扉の石が転がされていましたよね。これを見たんですよ。で、イエス様の体がないことを見たんですよ。皆さん、これ何を表したんですか？空の墓。これもしそんなことがあったらびっくりしますよね。私たちのね、日本がまだこういう状況での埋葬があったら、どこ行ったんやって。まず皆さんどう思いますか？盗まれた？ねえ。そうですよね。墓泥棒。でもですね、ここで、もう超神的なことが起こるわけですよ。4節の後半で、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た、とあるんですよ。つまりですね、見つかいが、まばゆいばかりの、ね、その服をまとった見つかいが来たと。それを見よ、と、言われたんですね。皆さん、このことをですね、私は覚えるときに、7節のですね、ことを覚えたいんですね。ここに、このように記されています。読みましょう。3、はい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目に蘇るという言われたでしょう。ごめんです。そうです。何度も何度もイエス様はですね、そのように十字架からの前にこのことを言われていたんですよ。私は引き渡される、つまり殺されるために十字架に連れられていく。そして、その後3日目に復活するということをですね、実は何度も言われていたんですね。そのことですっかりですね、もう弟子たちもそうだし、彼女たちもここまで来たけれども忘れていた、飛んでいたんですよ。目の前にいる、ね、その目の前のことだけしか見えなかった。だからそこに亡骸がなかったということで、すぐにそこに直結できなかったんですね。ああ、そうだ、 復活されたんだと思うに至らなかった。でもですね、ここで天使たちが現れてくださって、五節でこういうふうに言われたんですね。第2番目ですね、イエスは蘇られたということです。ここを言いましょうか。皆さんで五節3、はい。
彼女たちは
恐ろしくなって地面に伏せた。するとその人たちはこう言った、あなた方はどうして生きている方死の中に探すのですか。6節もここにはおられません、蘇られたのです。はい、そこまでですね。今日の中心セリフです。あなたはどうして生きている方を死の中に探すのですか、ここにはおられません、蘇られたのですと。このメッセージこそですね、素晴らしい私たち人類に与えた本当に希望の、決してからない希望のメッセージなんです、ね、このことを最初に聞いたのがなんと女性の弟子。すごいですね皆さん、ねえ、特別な存在なんですね。でですね、実際今もエルサレム行けばこういう感じですね。歯が空ですよ、ねえ、ここにあったらびっくりしますけどね。ここは歯が空ですよ、しっかり私見てきましたからね、そして今こんな風になってますよね、さっき。でなんとですね、こう書いたんですよ。 He is not here
for you, he is.
ここにおられません、蘇られたんですと。ねえ、私はここにですね、初めて立った時ですね、念願の場所ですよ。もう感動してですね、もう本当にですね、もう涙が溢れ出てきましたよね。あ、本当にイエス様は蘇ってくださった。特にね、この園の墓っていうところなんですけども、厳粛な雰囲気が漂ってますよね。厳粛な雰囲気と希望ですね。ぜひ皆さんもここに立っていただきたいと思いますよね。本当にですね、あ、神様は死に打ち勝って蘇ったんだと。いうことをですね、本当にこの肌で感じるところです。イエス様が蘇られた、その一番最初のこのメッセージをこの女性たちは聞いたんです。彼女でまずですね、このまばゆいばかりの衣を着た二人を通して近くに来たので、恐ろしくなってと書いてますよね、五節で。そして地面に伏せたんですよ。恐ろしくなったんですよ。で、その後、彼らがつけたのは、なぜ生きている方を死の中で探すのですか。もうちょっとですね、これを噛み砕いて言いますと、あなた方はなぜ救い主を死の中に探すのですか。本当の救い主ならば、墓の中にはいないはずですと。皆さんどうですか。ですからですね、世界中の多くのですね、宗教は、まあ、宗教という定義は人が作り出したものというものですが、宗教は死んだ人の中から救い主を探そうとしています。ね。私もかつてはそうではないでしょうが、木や石で作ったものを本当にですね、拝むということを小さい時から教えられてきているのでしょうか。それはですね、信心というものはいらっしゃるでしょうね。でも信じる自分、信じる子を持つ自分が大切だということなんですよ。矢印は自分に向いてる。でもそうでなくて、信仰というのは信じて仰ぐお方が本当に誠の神なのかということが大切なんですよ。ねえ、もし誠の神じゃなかったら大変ですよね。もしですね、この私が信じ仰ぐイエス様が本当の神じゃなかったということがはっきり証明されたら、本当に私たちはですね、もう路頭にすること迷うでしょう。でも今だかつてその証明を試みた人がもういっぱいいたんですよ。でも一度も証明されたことはないんです。聖書もですね、本当に何度も何度も焼き尽くそうという迫害にありました。でも皆さんの手元にありますよね。逆にですね、聖書を印刷する場所が滅ぼされて焼き尽くされようとした時の権力者、今はですね、そこがですね、教会になっていたり、すごい神の技ですよね。そしてですね、ある人は言いました。聖書がもしなくなっても、聖書に関して書かれた書物を合わせれば聖書が出来上がるだろうと。それだけですね、この聖書というものは多くの人々の魂を本当に救い出して誠の神だということを示す神の言葉であることをいろんな形で証明しているわけですね。私たちは時の権力者、また偉人と言われる人々も死に打ち勝つことはできなかった。死を受け入れ、死の世界、そういったことに希望を置いていった。でも希望ではなかった。聖書が言う救いは魂だけではありません。この肉体が栄光の体に変えられ、神の国で永遠に生きるというその救いであります。 ですから聖書は魂だけの救い、あるいは他のものに生まれ変わるんだという輪廻を一切教えてないんですね。皆さん、生まれ変わるというね、ことがですね、最近もまた広がっているようですが、そんなことありませんからね。前世がゴキブリとかそんなことないですからね。次の時はですね、蚊とかそんなことないですからね。ね、あなたはあなたとして作られ、生まれ、そしてあなたの生涯を主は素晴らしいもので満たそうとされているわけですよ。すべての人はですね、幸せに生き、本当の意味で喜びを持って生きるように作られたんですよ。皆さん、そういうふうに生きておられますでしょうか。神様の願いはあなた方一人一人がその与えた賜物の能力を用いて生き生きと生きる命を完全燃焼することを願っておられるんです。でもなぜそういうふうに生きることができないんでしょうか。それは聖書はあなたをそうさせまいとする罪があるからというんです。闇の性質があるからというんです。自分さえ良ければいいと思う罪があるからというんですね。どうしても人のせいにしてしまうという罪があるから、どうしても謝れない、どうしてもあの人のことを許せない、受け入れないという闇の性質があるからと挙げればキリがありませんね。皆さん、どうでしょうか、ね、そのことに何度も何度もね、自分で良い人間になろうというふうに捉えた人はいっぱいいるでしょう。私もそうです。でも思えば思うほど、意識をすればするほどそれが大きくなってくるというなんか不思議な経験を何度もしました。つまり自分で自分を記憶することはできないんだと思うに至ったんです。皆さん、どうでしょうか。そしてなぜこんなに自分が良い人間になりたいと思ってもそうなれないのか、そのことをですね、聖書を読んだ時に初めて知ったんですよ。それは私たちを作られた神から離れて自分中心に、つまり自分を一番、自分を神の立場に置いて生きるという一番大きな大きな大元の罪、現在と言いますが、それを犯しているからだ。誠の神に背を向け、自分を一番にして、そうですね、私たちはみんな、自分の思い通りに、ことが進めばいいと、やっぱりどっかで思ってしまうんですね。だから人を支配したいと思う、コントロールしたいと思う、大々小なり、みんなある。だから自己中心と認めざるを得ない。誠の神から離れている結果だというんです。あ、そうなのかと。だから自分で自分をきれいにしようと思ってもできないのかと。その時初めてですね、本当に今までの徒労無駄な努力がそうなんだということが分かったんですよ。皆さん、どうですか。聖書はね、そのことを言っています。だからじゃあどうしたらいいでしょうか。ああ、私の中にそういう罪があるんだということに気づいて、そして気づくだけで終わるんではありません。その罪を許し清めるお方、救い主イエス様、そのことが、その救いがあるんだということに心を向けるということですね。私たちを救い出すためにイエス様を父の神は使わせてくださったんですよ。そして本来は罪を犯した者が裁かれなければいけませんね。当然のことですよね。これは当たり前の世界、私たちの日常世界でそうですね。悪いことしたら謝るんですよね。皆さん、どうですか。皆さんもよく言うんじゃないですか、悪いことしたらなんて言うのって。ねえ、ちょっと心がこもってないとかね、そんなことを言う人がいるかもしれませんね。で、自分にそれが矛先向きでは、自分は謝りたくないとかね。そんなのに。ねえ。まあ、私も子育ての時にですね、いろんな経験しましたね。まあ、本当に従事の時は、もちろんね、親の権威を教えることで神の権威を教えることは大切ですから、そういうように、特に御子の魂と言いますが、3歳まで言いますが、だんだん物心をついてきたらですね、親もですね、自分もできてないことがですね、あることを分かりながら、謝りなさいということをね、言った時があるんですね。そしたら、そっちはどうなんみたいな返しが来る時やっぱありますよね。とかなりますよね。やかましいみたいなね。そして結局終わってしまうということがあったようななかったような、皆さんどうでしょうか。ね、そういうふうにですね、でも私たちは自分の罪に矛先向けはなかなか認めにくい、そういう愚かさがある。つまりですね、罪を犯したら裁かれなければいけないんですよ。でも私たちが神に背を向くという大きな大きな罪を裁かるということは、もう一瞬の死を意味しますから、救われる機会がなくなるので、だから身代わりにイエス様が裁かれてくださったんですよね。神は罪を水に流すことはされません。必ず裁きを下されます。でも私ではなくてイエス様に下されたんですよ。これが愛です。ここが愛。だから十字架というのはですね、もともとものすごくですね、むごたらしい十字架というのは裁きの方法、死刑の方法だったんです。イエス様が疲れるまでは。でもイエス様が疲れてから、本来つく必要がなかったお方がついたゆえに、本来私たちがつかなければいけなかった、 だからの十字架はイエス様が使われた時から無条件の愛の印になったんですよ。だから十字架はアクセサリーになりうるんです。もしイエス様が使わなかったアクセサリーなんかだったら、なんでそんな死刑の道具やってんのってなりますよ皆さん。ねえ、あれは無条件の愛の印だから、私はあの病院にも掲げているわけです。そして十字架を教会に掲げているわけですよ。イエス様が死んでくださったゆえ、そして死んだだけではない。今日はここがすごく大事です。死んで終わりだったら、多くの偉人と変わりませんよね。先ほど申し上げた。でも死に打ち勝ったんですよ。つまり私たち人間が一番ですね、本当に究極の敵とは何か。ね、いろんなですね、本当に、勉学を極め、人生を極めていくと、また思っていると言われている人も、共通してあげるのは死だと言うんですよ。死こそ一番の敵だと。これはですね、本当に歴史の中でみんなそうですよね。死ななくていいよいということで、ね、真の始皇帝というね、有名な王は、不老不死の薬を探すように、家来に命じた。もちろんですよ、そんなものはなかったですよね。でもその死に打ち勝ったお方、それがイエス様です。イエス・キリストが死に打ち勝った、死というだけではなくて、闇とか、その永遠の滅び、そういったものに打ち勝った。私がそういったものに本当に縛られている、そこからも解放してくださる、その術を与えてくださったんですよ。皆さんどうですか？皆さんもですね、いろんな罪の性質が、どれだけ繕ってもね、自分を蝕んでいるんじゃないか。それを罪の奴隷状態と聖書は言っています。ね。分かっていてもやめられないという状況ですよ。そしてその罪は、あなた自身だけじゃなくて、人をも蝕むんですよ。まさに生ゴミが、悪臭を放って自分は慣れていっても他の人は臭くなるようにですよ。皆さん自分の匂いで自分は分かんないでしょ。人がですね、臭とか言われたらこの子すごくこう気になりますよね。あんな感じですよ。もっとひどいものが罪が匂うんですよ。でもその罪、生ゴミのような罪をイエス様は全部背負って十字架にかかって死んで流してくださったんですよ。綺麗にイエス様の本当ですね、清いその知識を、そして完全に律法を全うされた。神の目から見て義と認められるのはイエス様以外ないんですよ、義人はいない、処理もいない。ですがこのイエス様を私の罪からの、また褒美から救いとして信じ受け入れるならば、この事実をあなたは義と地の神から見て見なされるんですよ。ならばイエス様と衣を着るものとされるからです。これが福音です。皆さんどうでしょうか。この素晴らしいですねことをしかさった、死に打ち勝った復活をあなたは見ていないんですかということを言われたんですよ。だからここで見よっていうのはですね、この復活の死を見ようということです。皆さん何を見ておられますか。いつも復活の死を見上げているでしょうか。いつも復活の死を見ておられるでしょうか。あなたはどうして生きている方を死の中に探すんですかというような言い方をしていることはないでしょうか。ここにはおられないんですよ。蘇られた、どこにでもおられる、今ここで、ね、礼を捧げているならば、ここにしかイエス様いないというのではないんですね。もう普遍的な体なので、世界中の礼拝のその真ん中に座されているんですよ、そして信じる全ての子の中に聖霊となって住まうと言われた。なんという素晴らしい恵みではないでしょうか。皆さんですね、この復活ということはですね、普通の常識的に考えたら本当にですね、荒唐無稽だということを思うでしょう。私も思いました。でも皆さん覚えてください。ね。見ないから信じていない。ね。見なければ信じれないっていう人も多いでしょう。この復活もそうだし、初等降誕、初等マリから生まれるということもそうだし、光あれというですね、そういうですね、言葉だけでこの天地宇宙が作られるなんてありえないと思う人がいるかもしれませんね。私も、でも、かせそうでした。でも、覚えていただきたいんですよ。私たちが、ね、本当に納得し、理解できうる神様は、神ではないってことです。わからないからですね、私をはるかに超えたお方だってことですよ。ね。そこに心を向けましょう。これも見ようってことですよ。ね。すべて納得しなければいけない。これも罪の性質の一つだと言えるでしょうね。もちろん、人間、社会の中で、わけわからんけどやりますっていうことばかりであればちょっと問題かもしれませんが、ね、でも、ほど神様に関してはわからなく、でも、それは他のいろんなですね、証明されているものがあるので、一つだけあれば、過去、この旧約聖書で予言されたことは、8割方、ね、成就してるんですよ。 イエス様の誕生もそうですよね。あと2割近くがこれから起こることですよね。でも全部その通りになったんですよ。地名が挙げればそこに何があったということも全部ありました。これも考古学が聖書から発展してきてるんですよね。そういういろんなですね、だから闇雲にではありません。いろんな証明があります。であならばこれから起こることもあるだろうし、この復活の事実当然あり得るだろう。そこに目を向けたいですね。あの小さなアリがですね、人間の存在を感じますよね。いろいろ踏みつけられたり水入れられたりいろんな、でもでもですよ、人間のいろんな細かい機微とかね、思いを知り切ることができないんですよ。同じように私たちもですね、こと救いとか縁の内に関してはこの聖書を通して本当に知らされます。どういうふうにしたら本当の幸せに生きることができるのかということは知らされてますが、それ以上のことはそれは分かり得ない。必要ないからです。そういうことはですね、イエス様に会った時に聞きたいノートというのを私作ってますから、皆さんそういうことをしてですね、会ったら聞いたらいいんですね。これどういう意味ですかって。ね。それをすればまた希望が生まれるんですよ。あ、また聞くことが増えたとかですね。これ楽しいですからやってみてくださいね。でも聖書に記されていることはもうそのまま、アーメンとその通りと受け取ることができるんですね。このイエス様が読められたこと、ね。証拠は、大きく分けていっぱいありますが、三つだけ今日お話します。一つは空の墓ですね。そうです、空が墓が空だったからです。もう一つは目撃者の証言。聖書は一度に500人以上の人々に現れたと書いてありますね。目撃したわけだから、当時の2000年前にはイエス様を見た人が500人少なくともいて、その家族もいたから、まあ、1000人以上はいたんでしょうね。そして三つ目がここですね、弟子たちに生じた移住し変化。これがすごいと私は思います。弟子どこ行ったんですかって言いましたね、最初に。ブルブル震えていたんです。でも彼らはどうなったんですか、これから。ブルブル増えて、それで一生終わったんでしょうか何回震えましたとか言って、そんな風に数えたんでしょうか。そんなことないですよね。彼らは、復活のイエス様に出会って、なんとペテロが初代教会の牧師になって、大体にですね、イエス様は復活の証人となって伝えていったんですよ。だからこの京都のですね、再発の地にも、教会ができたんですよ。素晴らしいですが、弟子たちが震え続けていたらここに教会ないんです。ねえ、弟子たちがね、著しく変わった理由は何ですか？心の中に脈々とイエス様で生きておられるという、そんなね、希望的観測ではこんな変わりません。実際にイエス様と出会ったんですよ、聖書に書いてある通り。そしてペテロに至っては3度ね、ニワトリが鳴く前に知らんと言ったけれども、同じようにペテロに対してイエス様は、私の羊を飼いなさい、私を愛するかと問われた。そしてペテロよと優しく名を呼んで、責めることなく愛を持って、その失敗を犯した一番大きな失敗だとペテロは思っていたでしょう。でもそのペテロを任命したんですよ。これが神の愛です。この神の愛が今日あなたにも注がれていることを心に深く刻んでいきましょう。で、この復活の実証を私は受け止めて、そして私は歩んできたんです。最後にですね、この女性たちはどのようにしてこの現実を見ていたところから変えたんでしょうか。そしてこの福音を最初に告げ知らせることができたんでしょうか。それは主イエスの御言葉を思い出すということです。主イエスの御言葉を思い出すことを通して彼女たちはそのようになっていたんです。7節もう一度見ましょうか。なぜ、あ、8節を言いましょう、皆さんで。3、はい。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。アーメンです。皆さん、ここをですね、皆さん、日々の歩みに、もう一度ですね、自分の中にも、イエスの言葉、御言葉を思い出し続けるということを実践していきましょう。皆さん、御言葉を、私の業界では毎週毎週暗唱していますよね。すべての世代、お友達から始まって、全世代がですね、毎週この御言葉を握りしめて生かされているはずですよ。それでは皆さんの使わされている家庭とか、職場とか、学校とか、地域、この御言葉に生きれますようにと、主に応答し祈り、互いのために祈り、歩んでいるはずですよね。私も同じです。イエス様の御言葉を思い出したんですよ。それは三日目によみがえるでしょうという言葉、その言葉を思い出した。ああそうだったと、そう言われていたらとね。じゃあもうここにおられずによみがえっておられるんだということをですね、もう墓から戻って他の11の弟子たち全員に全てを報告したということですね。皆さんいかがでしょうか。最初にこの復活の死を伝えたのは女性たち、この恵みに預かった この思い出すことはですね、単に思い出すことではなくて、イエスの言葉が心の中に命を持った存在となって描き出されていくということを表す言葉です。つまりですね、それに命を持つんですよ。この御言葉が。そうです。御言葉はイエス様自身ですよね。皆さんそのように読まれておられるでしょうか？ね、通読しています、私の教会では。でもその時に祈りを持って、今日、あなたが私に何を、この御言葉を持って、語り、命を与えされているか、教えてくださいと、祈っていきたいと思うんです。命ですね。そして、命の言葉を思い出した。そして命が与えられた。そして、この地上の見る視点ではなくて、天の神を思う思いへと変えられていったんですね。イエス様の御言葉を思い出し続ける者、そしてイエス様の御言葉に生き続ける者と私も なりたいと思うんです。そして、このことを聞いた弟子たちの反応、11節読みましょう。11、12を3、はい。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天の酒が見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。そうですね。すぐにやっぱり信じなかったんです。たわごと、ね、おとぎ話と思ったんですよ。なんでアホなことを言ってるんだということを思ったんですよね。でもですね、やっぱペテロはすごいですよね。確かめに一生行くんですよ。一生行ったんですよね。この信教なんですけど、一生行ったんですよね。このですね、行動力、やっぱりイエス様に与えるポイントですよね。だから完全に、そうなんだと思って行った、ね、わけではないかもしれません。ね。でも、この行動力ですね。私もですね、本当に、イエス様の言葉を聞いてすぐに、このね、行っていくということを神様喜ばれるということを覚えましょう。動いていくときに死は、力をくださることですね。たわごとと言いました。でもですね、私は覚えましょう。このですね、本当にイエス様のこの復活が優れた順序は、実は、聖書は順序はすごく非常に関係がありますよね。告げられた順序。つまりですね、この、順序というのはですね、見つかりたちから女性たち、そして女性たちから人たちへというプロセス。当時はですね、男性社会中心ですよね。社会的身分は非常にですね、女性は低かったんですね。ですから、そうした身分の低い者たちから告示されるということは、謙遜でなければ、この恵みを受けることはできないということを表していくことを覚えましょう。あの見つかりの、ね、本当にこのイエスの誕生の、ね、本当にこのニュースも、あの社会的身分が低い羊飼いたちでした。同じですよ。ね。だから、つまり、謙遜で、なければ、砕かれた食いたところでなければ、私はこのような、本当に人間の常識的では、当然受け入れられないことを、本当に、アーメンとその通りと受けることはできないんですよ。皆さんどうでしょうか？私は今日、砕かれた食いたところを持っているものでしょうか？そういうふうにやらせていただければ幸いです。御言葉を言いましょう。ローマ10の10の3、はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。もう一つ、誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。そうです。あなたの身近に御言葉はあるんです。つまり御言葉イコールイエス様ですから、イエス様はあなたの共におられる。そのことを覚えたい。ですから、いつもですね、イエス様と本当に交わり、人格的にですね、その関係を育むものとなっていきたいと、そのように思うんです。私たちはこの素晴らしい復活の事実に今年もこの週も生かされるものとなっていきたいと思います。あるですね、本当に有名なお寺の僧侶、僧主であった方がこのように言われています。下の枕元でお経をあげて葬式法事に携わるたびに人生の無常を人一倍味わわされ、できれば死ぬことのない自分の命というものを強く強く欲求するようになっていきました。しかしこの態度は仏教的立場からすればまさに煩悩そのものになっていくんです。ああ、人間はどうして死ぬんでしょうか。この解決を仏教に果たしてなかった私は以前より興味を持っていた聖書にその答えを探していきました。そして今はですね、その住職から今牧師先生になっておりますね。このですね、死に対するですね、この問いの解決は多くの私が慣れ親しんでいるものから得ることができないんですよ。ただ一つ、この聖書を通して、ね、プロのですね、そういうですね、本当にこの、装飾の方もそれに感じておられた。であるならば、私もですね、本当にこの永遠の命、 死後の本当の闇、そしてなぜ人は生きるのかということに対する答えをはっきりと愛を持ってつけるのはこの御言葉以外ないんです。皆さんいかがでしょうか。もう一度申しましょう。イエス様のこの復活はあなたの永遠の命と祝福のためです。
アーメン。
人生の喜びと幸せと関係しているんですよ。神様、あなたがですね、本当に日々日々眉間にしわせて難しそうな顔をして生きることを願っておられません。まあ、時々勉強してね、そういう考えるのはいいかもしれませんよ。ね、非常に。でも、日々、神様が与えた命を生き生きと生きるものとなっていきたい。皆さん、そのように歩んでるでしょうか。今日ですね、お互いの顔をですね、見合わせながら、上を指し示し、イエスの復活感謝、ね、喜び、イエス復活への喜びです。最後にですね、一つの、ね、本当にお証しをして終わりたいと思いますが、Y さんという方はですね、T シャツの前と後ろに聖書の言葉をプリントして、それを着て通勤することにしているそうです。なかなかいいアイデアですね。昔私はクリスチャンっていうね、そういうですね、トレーナーを売られて私も着てましたけどね。私はクリスチャンっていうよりも御言葉の方が良かったなと、これ思いましたね。そうですよね。で、新しいシャツを買うたびに人の救いにつながるような聖書の言葉をプリントして春から夏の間はそれを着て出歩くのです。この習慣を始めて3年になった時、頃にワイさんは言いました。朝出かける時に今日のシャツの聖句が誰かの心に留まって救いのきっかけになりますように、こんな土の器ですが神様を用いてくださいと祈るんです。また帰ってくる時も同じように祈ります。道を歩けばじろじろ見られ、電車の中では前にいる人、後ろにいる人がこの聖句を読んでくれます。ある時は後ろから肩を叩かれて、兄ちゃん、背中になかなかいいことを書いてあるな。あんたが作ったんか、という人がいたり、またある時にはクスクス笑う人がいたりします。でも笑われようが、けなされようが、一生いただしといてもいい。この聖句が誰かの魂を目覚めさせ、救いのきっかけになればと祈っているんです。あんたは勇気があるとよく言われますが、そうではありません。私は本当に弱い人間ですが、口下手なんです。口下手なんです。ね、でも、一枚の復活のパーティーの時に行ったチラシで、教会を導かれたんです。今日先生、私はしますよね。このように私の人生を変え、今日まで導かさった神の愛を思うと、じっとしていられないんです。人間ができることは多くないかもしれませんが、しかし神から受けた愛に少しでも応えたいという思いを神様は喜んでくださるわけですね。それがこの Y さんにとってはそのような T シャツに御言葉をですね、裏表プリントして通勤するということだったそうです。ね、これ皆さんにしましょうって言うわけじゃなくて、あ、俺ええやんやと思って聖霊に促されたら、ね、やってみられたらということですね。皆さんすべて聖霊に促されたんですよね。強制はいくもありませんからね。ね、来週みんなそんな T シャツを着てきたら、まあ、それはそれで笑いますけど、もうすごいなと思いますけどね。でも一枚あったらね、私いいなと、個人的に思いましたね、自分の中で。いや、これはすごいなとね。いろんなアイデアがありますよね。この復活の喜びを表すアイデアはいっぱいある。でもまず、一番の、これを表すすべは、皆さんの笑顔です。喜ぶ姿勢です。今日その生き様を持って、今日ですね、本当に一日過ごしていきたいですし、今日のですね、このパーティーをですね、その喜びをね、表す姿勢を持って歩んでいきましょう。何も神様を与えてくださった命を喜び、楽しんでいきましょう。祈りましょう。あなた方はどうして生きている方を死の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。天の父上様、ありがとうございます。あなたは死なれただけでなく、私のすべて罪を背負って十字架になって死んでくださって、そして蘇って、勝利宣言を本当にあなたがなしくださって、死に誓って復活しくださったこと、そして今もこの真ん中にくださること、そして信じるすべてのこの中にも住んでくださっていること。感謝をいたします。どうぞこの復活を一人一人が本当に今年心から喜ぶものとなってください。そして神様、あなたと共に本当に幸せな人生をあなたが用意されて歩んでほしいと願っておられる、そのような充実した本当の喜びあふれた人生をお一人お一人が歩むことができますように祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。お祈りを捧げましょう。賛美を捧げましょう。新聖歌126番、地を超えた覚悟を持って賛美いたしましょう。
常世の光。